どうも大魔王です。大魔王のオールラジオ、今週もやっていこうと思います。ちょっといい声を出そうとね。ちょっといい声を出そうと思って。ダッシュマロスでまろやかになってんねん、みたいな感じでお送りしたいと思います。大魔王でございます。録音ボタンを押しては見たものの何の話をするか全く考えていない、完全なもう見切り発車でやっておりますけれども。一応毎日、お送りしております体幹トレーニング朗読ね、復活体幹トレーニング朗読ですけれども、2日ほど季節してお休みをいただきまして、まあでもそれでもね、30日過ぎまして1月が、終わりました。2月目に入りました。全く痩せる気配はありません。ね、汗もかかせていただきまして、まあせいぜいそうですね、10分超えるか超えないかぐらいの収録時間で、このお風呂ラジオの前にも収録をしていたんですが、今日は9分ぐらいで終わりましたので、まあ実質プランクって肘を立ててやる体幹トレーニングをやってる時間っていうのはその半分もないでしょうね。2、3分じゃないですか。わかんない。測ったことないからわかんないけど、1回につきね、どうだろう、1分喋ってんのかな、測らないからね。時間で測ってるわけじゃないからわかんないですよね。だから、本当は、まあその読んでるものとは別に、タイマーを出しとくとかね。今何分やってるか、まあ、時間のその針だけで、まあ、ストップウォッチである必要はないけれども、今ここから針が動いたからこれぐらいだなとか、そういうことは分かっといた方がいいのか、その時間のせいで逆に持たないのかが分かんないんですよね、今のところね。で、まあ、今日なんかは特に腰が大変痛ございまして、はい、なんか知らないけど腰がガツンガツンに痛かったので全然持たなかったんですが、まあね、段落までは読もうと思ってるんですよ。セリフが一段落するところまでとか、とがきが一段落するところまでこう朗読を読もうと思っているんですが、そこまで持たないことも多々あるということで、まあまあぼちぼち頑張りながらやってはいきたいなと思うんですけれどもね。さあ、まあ一応緊急事態宣言も5月いっぱいということは、今日ですね、この収録してるのが5月31日ですから、明日からは一応その解禁されることになっているんでしょう。はい。詳しくはよくわかってませんが。まあでも、僕の中では一応6月いっぱいまでは自粛ということで。まあ今までよりはもうちょっと出かけたりとかね、するとは思いますけど、まあとりあえずライブイベントであるとか、そういうものには出かけないと。で、そうですね。まあ仕事で行く滋賀県、大阪、以外にはほとんど出ていかないかなと考えてます。まあ、もしかしたらその、仕事以外のことで大阪に出たりすることもあるかもしれませんけど、いわゆるその、アイドルライブであるとかそういうものには、まだもうちょっと出かけられないかなと考えてますので、少なくとも6月いっぱいまでは、自分の中で自粛を続けていこうと。で、もちろんその、いろんなものが動き出すとは思うんですけれども、あんまりみんなで動き出すとね、良くないので、僕だけでもちょっと自粛しておくと。まあ、そういう考えの人が、例えば半分いたら今までの10よりは5の人が出かけても、5の人が引っ込んでいればいいのかなと。10が0になるように頑張ってきたのがここまでですから、とりあえず頑張る人は頑張って、もう頑張りが効かない人はもう活動していただいてって感じかな。それは悪い意味じゃなくてね、もう本当に活動しないともう本当に生き死に関わる人だって当然いますから、そういう風に考えていきたいなと思っています。一応6月に東京に行く用事があるんですけど、 3月ぐらいかな、3月ぐらいにやる予定だったのが延期になって、それそのままチケットをあの期限内に払い戻ししてないので、6月に一応持ち越していけるかなと思ってたんですけど、どうもダメっぽいということで、開催されるかどうかはわかりません。開催されない可能性もまだ残されてはいますが、開催されたとしても行かないでおこうと考えています。まあね、チケット代とかもったいないですけど、今この状況ですしね、まあもったいないっていう以上に、それ以上に言ってた分が余ってるので使ってないんですよね。そこに払って結局払い戻しできなかったライブのチケットとかもあったりするんですけど、もちろんそこに行くための交通費であるとか、もちろんそれ以外にも行ってた、ライブのお金であるとか、特典会とかいう部分もほとんど使ってませんしね。まあ、ドロータ工場なんかも、一応4月5月はオンラインでやりましたけど、まあ、6月はどうするかはまだ要検討といった感じかなと考えています。まあ、とりあえず、ちょっとずつ元に戻していかなければならない時期ではありますけど、元に戻せるかどうか、完全に戻せるかどうかは、これから僕たちのまあ、これからの動き次第なのかなと考えてますね。はい、ということで、大魔王のお風呂ラジオでは、いつでもご意見、ご感想などメールをお待ちしております。復活体幹トレーニング朗読の方もですね、こちらメールアドレスございませんので、ぜひお風呂ラジオの方に送ってくださいって、両方聞いてる人そんなにいるのかどうか知りませんけどね。どちらにしろバスレイディオ2018@gmail.com batradio2018@gmail.com でございますので、どんなものでも構いませんし、知った激励も含めてぜひ送ってくださいよ。まあ、嫌なメールさえも来ないラジオですから、誹謗中傷さえもやってこない平和なラジオというか、聞いてる人がそもそも少ないラジオ、まだまだ続けていきますのでね、皆さんも楽しんでいただければと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週もここからスタートです。大魔王のお風呂ラジオ。さあ、ということでね、まあ、ぼちぼちと本当に街も活気を帯びてきた感じということで、まあ、パチンコ屋さんとか、居酒屋さんとか、そういうところも、まあ、ちょっとずつ元に戻すような感じで、ありまして、この間、木、金と大阪連続で仕事だったんですね。で、木、金連続で仕事だと、まあ、いっぺん家帰って、結構夜遅くなって、で、まあ朝また早く起きるわけですよ。もう最近ちょっとそんなに早く行く必要はなくなったんですけど、まあ結局朝早く起きて行っちゃうわけ。だから、それがめんどくせえなと思って結局泊まりました。久しぶりにビデオ支配室、支社室言えてない。作業言いにくいね。相変わらずね。久しぶりに行きましたね。まあ部屋が、まあビデオ支配室って行ったことある人ってそんなにたくさんはいないと思うんですけれども、まあフラットの部屋というのがあって、まあ分厚いマットシートみたいなのがドーンと引いてあって、まあ小上がりになってて、まあちっちゃい2畳ぐらいの畳の部屋の畳がマットになってると考えていただいたらいいかな。で、そのマットの上にドーンと寝転んで寝る。で、前にはテレビとビデオデッキが置いてあって、ビデオデッキじゃないね。DVD だね。DVD デッキがあって、パソコンも置いてあるのかな？でも使ったことないけど、僕は自分のパソコン持ってって設置して、何かしら作業をして、で、寝るだけという感じなんですけど、普通は、まあ、いわゆるエロいビデオを見る、ところなんで、 ですよ。いっぱい並んでるんですね、エロビデオが。それをバーッと借りてですね、DVD で見て、もうティッシュも設置されてありますから、そういうところで、そういうことをいたすための男の城なわけですね。女の人は、まあ、泊まってないですね、普通はね。で、そういうところで泊まりまして、で、まあ、ご飯をどうしようかなと考えたんですよね。仕事が終わったのが7時過ぎですから、まあ、後から、分かったんですけど、7時半ぐらいからそこの、あれに入れるんですよ、ビデオ試写室には。だけど僕は9時からだと勝手に勘違いしていて、ナイトモードというのを、まあ、24時間やってるんですよ。24時間普通に1時間とか2時間とかのパックならいくらでも、いつでも入れるんですけど、夜中から1時間でも。だけど僕がやりたい朝9時までいられるナイトパックっていうやつは、9時からだと思ってたと。21時。じゃなくて19時半から入れたんですって。で、それを知らなかったもんですから、コンビニとかじゃなくて、じゃあちょっとご飯食べに行きたいなと思ってですね、先日この番組でも言いました、アメトークの鳥貴族芸人、ありましたね、鳥貴族芸人。あれを見てどうしてもやっぱり鳥貴族に行きたいと、今自粛期間だから店自体がやってないから行きたいなみたいな話は多分したと思うんですけれども、空いてました。いつから空いてたんだろうな。多分ね、空いてすぐだと思うんですよ。そんなには経ってないと思います。5月の最終週頭ぐらいから空いてたんじゃないですかね。1週間ぐらい。で、6月1日から通常営業に戻すみたいな感じで、時短営業でやられてたみたいですけれども、一人で行きました。いやー、久しぶりに行きましたね。よかったですね。まあ鶏の唐揚げ、鶏木の唐揚げって言うんですけどね、キャベツ盛りとかですね、心臓ハートとかですね、まあいろんなもの食べさせていただきまして、まあ安いとみんなで行ったら下手したら2000円切るぞみたいなところですが、一人で行って4000円近く払って帰ってまいりました。いっぱい食べちゃうんですね。種類食べたくなるんですよね。量よりも種類なんですよね。ああいうところに一人で行くといかんのは、結局例えば3人4人で行って、その3分の1ずつ、鶏木の唐揚げが1つ、まあ何度かの串焼きが1つ、なんかお酒それぞれ頼んでみたいな、みんなで割るじゃないですか。キャベツ盛りも4分の1じゃないですか。ところがこうみんなっていうのがいないので、一人ですから、それ全部僕にのちかかってくる割り勘でもなんでもないので、どうしてもかかっちゃう。まあその分人と行くより確実に食べてるってことですけれども、たくさんいただきまして、この間も言いました、確かかまいたちの山内くんが、ご紹介されていました、ミックスジュースもいただきましたね。いや、美味しかったですよ、本当に。例えば缶ジュースみたいな感じのミックスジュースをざーっと入れたものではない感じ、いや知りませんよ、なんかお店で一回一回作ってるっぽい感じ、多分違うと思うけど、多分でっかいこうパックかなんかで送られてくるのを入れてらっしゃるだけだと思いますけど、本当にフルーツを今ジューサーミキサーで、作りましたみたいな、そんな感じに思えるぐらいの味でしたね。メガハイボール2杯いただいた後にいただきましたけど、すごく美味しくいただきましたね。まあでも、なんだろう、例えば僕が車で行っててみんなで鳥貴族行った時に、じゃあ僕ずっとミックスジュース飲むかっていうと、しんどいな、ミックスジュースを飲みながら、ちょっと焼き鳥はしんどいかなと思いました。締めだからさ、最後の最後だからいいけど、まあデザート代わりですよね。デザート頼まなかったんで、デザート代わりにミックスジュースを頼んで飲みましたけど、やっぱり焼き鳥には合わないんじゃないかと。甘いチューハイは合わないとか言ってね、天海祐希さんおっしゃってますけど、それどころじゃない甘さですから。まあ、控えめですよ。もうベタベタした甘さではないですけど、まあまあ、締めにはちょうどいい感じかな。下手にアイスとか食べるより量もね、ジョッキでがっつり入ってますからね。デザートとしてすごくいいんじゃないかと思いましたね。まあこうやってちょっとずつもう生活が戻ってきてますので、まあ カレー屋さんとかもちょくちょくそのお持ち帰りしかやってなかったところが店内飲食も始めたりして、まあお店ね、だいたい狭い店が多いんですよ、カレー屋さんとか。だからソーシャルディスタンス取るなんてもともと不可能。もうお店に言ったらカウンターだけの店なんて客一人しか入れれないとかいう話になってきますから、5席の店で一人しか入れれないとかいう話になるし、あるワックスというライブハウスがありましてね、僕の結構大阪では行くライブハウスの一つですね、長堀橋の駅の近くにあるんですけれども、そこのライブハウスが、まあ、地下にあってですね、まあ、無理くり、もうぎゅうぎゅう詰めにして100人。まあ通常がぎっしり入ってるなっていうので60人ぐらいの箱なのかな、100人入れたら死にそうになる箱だと思うんですけど、まあ5、60人入れたらもうぎっしりだねって感じの箱です、ライブハウス。そこの方がねつぶやいてらっしゃいました、ツイッターで。うちだとお客さん5人しか入れれないなと、つまり2メートルずつ取ってやると、まあ、5人だと。で、お客さんが例えば5人でですね、まあ、例えば僕らがいつもやらせていただいている B コードという中津にあるライブハウスですけれども、こちらも多分5人とは言いませんが、2メートルずつ取ったら10人入れれたらいい方じゃないですかね。で、10人でライブやっても、まあ、もちろんペイできないわけですよ。もう一生儲からないし、もうトントンにもならない。やるだけ損なんですよね。で、もちろん僕は、今頑張ってらっしゃる政治家の方々をこう揶揄するのは、非常にあれなんですけれども、まあ、それでも開けないよりは開けた方がいいでしょう、みたいなことを吉村知事がね、大阪府知事が言う、おっしゃってましたけど、いや、やらない方がマシなんじゃないかなと思うような感じですね。正直ね。で、そのワックスの店長さんなのかな、店長さんではないか、店員さんなのかな、の方のレスで書きましたけれども、いや、それは階段上がって、すぐに文句言いに行ける距離にありますから、ぜひ文句言いに行ってくださいって、どういうことかっていうと、長堀橋のワックスというライブハウスが入っているビル、地下なんですけれどもね、トントントントンと階段上がって地上に上がってきたら、そこが維新の会の事務所なんですよ。メインの事務所。本当の本部。なので、そんなのうち見に来てくださいよと、視察しに来てくださいよ。ここ5人しか入れれませんよっていうのをね、直接文句言いに行ける距離だからぜひ行ってくださいっていう話をしてたんですけれども、まあもちろん、そういう人たちも、政治家の方々も僕たち自身もみんなが頑張って今この難局を乗り越えていかねばならないのは間違いない、間違いないんだけれども、まあそれでまたクラスターとか言われたらたまったもんじゃないので、もちろんね、いろんなこうなんていうの、そういうのを気をつけながらやるしかないんですけど、やらないよりマシなのかっていうと、もうこりゃ営業しないでやめちゃった方がマシに今どんどんなってってるので、もうなんとかこの辺をね残してあげたい。かといって僕もお仕事が減ってなくなってどんどんいるので、それを助けてあげれるクラウドファウンディングに参加できたりするような、まあ、未然に切ることも僕個人としてはなかなかできないので、そういうところはどんどん残していきたいけれども、助けたい人たちはたくさんいるけれども、なかなかそうはいかないっていうのが正直なところでございます。まあでもね、行ける人は、僕はまだ自粛期間ではありますけれども、まあ行けるタイミングとか、今日なら大丈夫、ここなら大丈夫っていうところには、どんどん行って、ご飯食べて、まあなんか体験型なのか、何なのか分かりませんけれども、そういうのをこう気をつけながらね、元の生活に戻していければなと思います。僕自身も皆さんもそういうふうに、されていただければ、されていただければ、変な言葉なんだ、していきましょうではないか、また変な言葉だな。はい、ということで、もう本当に7月にはなんとか まあ、野球も戻ってきたり、サッカーも始まったりして、なんとか、いつも通りの日常を取り戻したいなと思ってます。とりあえず5月まで我慢しましたから、6月、皆さん明るく楽しくまた、ね、このラジオも明るく楽しいネタでお送りしていける分、多くしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、この後の朗読は草迷宮以外です。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルの新ラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はですね、小栗虫太郎さんの国史館殺人事件著者の序ということで、国史館殺人事件という小説の、序文ですね。序文。ちなみに国史館殺人事件は1708ページもございますので、少なくともこの番組で読むことはございません。序章だけ。序章でもないんですね。序文ですね。この小説はこういうものをっていうことが書いてあるかどうか知りませんよ。これから読むんだから。知りませんけど、序文、著者の序文ということで、10ページでございます。すぐ終わります。読んでいきます。国史館殺人事件の完成によって、それまで発表したいくつかの短編は、いずれも路傍の雑草のごとく、哀れ儚いものになってしまった。のみならず本編が新青年に連載中は、褒められるにも、そしられるにも、ようやく最大級の用語を持ってせられた。事実その渦の中で、私は散々に揉み抜かれたのである。おそらく、日本に探偵小説が出現して以来、書くも私ほど敵視された作家も試しなかったことであろう。が、また一面には、強烈的に支持してくれる読者も数多くあって、ことに平素探偵小説など見向きもせぬと思われるような純文学方面から、散々たる激励の声を聞いたのもこの時であった。しかも豪も私は、この恐ろしい戦場を見捨てて退却する気にはなれなかったのだが、そうして回を重ねていくうちに、案外生え抜きの探偵ファンの間にも、私の読者が少なくないのを知って心強くなった。ともあれこの一編は、いろいろな意味からして私にとると貧しい理想の集積とも言えるのである。さて、ここで一言述べておきたいのは、これまでも頻繁に問われたことだったが、この長編を編み上げるにおいて、そもそも着想を何から得たかということである。もちろん主題はゲーテのファウストであるが、大体私の奇癖として何か一つでもビジュアルなシーンがあると、書き出しや結末が漏せずに浮かんでくるのだ。それが本編では第三編中の山場、すなわち吹雪の夜に墓地を訪れる場面にあたるのである。それゆえ国史館の着想をモーツァルトの埋葬から得たと言っても過言ではないと思う。学生モーツァルトの埋葬は、みぞれを交えた北風の吹きすさむ12月の空のもとに行われた。しかし、その葬儀に連なったものは、宮廷合唱長のアントニオ・サリエリ、友人ジュス・マイエルほか4人に過ぎなかったが、棺が墓地門に着いた頃は、それらの人も1人去り2人去りして、残ったのはわずかに棺を狩る御者の1人のみ。またそれを迎えたのも穴掘り、春しか1人だったという。まさに芸術史上空前の悲惨劇なのであった。それゆえ、モーツァルトの死が 私に国士官をもとらしたとも言えるわけである。なお終わりに本編の上司に際し、江戸川甲賀の領主から序文を賜ったことと、さらに松野氏の想定に対する苦心、探偵小説としてはおそらく空前の豪華版であろうが、以上の三氏には愛心から感謝の意を表したいと思う。分けても本編の連載中、水谷隼氏から受けた好意の数々は、まこと何にも増して忘れがたいものなのである。昭和10年4月、世田谷の宗屋にて、著者。はい、ということで、本当に前書きって感じでしたね。本編は読めません。少なくともこの番組では無理ですね。1年ぐらいかかりそうな勢いでございますので。はい。まあまあ、探偵小説って考えてみたら読んだことねえなと、今、ふと思いましたね。はい。読んだことない気がする。探偵小説、まあまあ、例えば SF とかもそうだし、なんかそういうジャンルに縛られたものとか、恋愛小説とか。なんかこう、ジャンルに縛られていくと、そのジャンルごとにしか読まない。例えば僕が一緒にラジオをやっている岩橋くんみたいにも、文字という文字は全て読むみたいな人は別としてですね、まあ僕みたいな凡人系の人たちは、なんとなく、こう、好んだ作家をずっと読むみたいな、そんな感じになるんじゃないかなと思ったりはいたしますね。まあこの、朗読の時間はね、とりあえずページ数の少なめのものを読んでいくので、童話読んだりとか、SF チックなものを読んでみたりとか、いろんなものを読んでいくわけですし、体幹トレーニング朗読の方も、まあ、草迷宮が終わればまた別の何かを探して読むことになりましょうし、いや、1100ページは読まないよ。1100ページは読まない、読まない、読まない。まあ、ね、494ページの草迷宮ももう2ヶ月ぐらいかかるわけですから、それのさらに倍となると、半年近くの大きな仕事になりますからね。で、まだ草迷宮はね、セリフが多めなので、少ないページもあるんですよ、文章というか文字数が少ないページもあるんですけど、そうかどうかがわからないものは読めませんね。怖えよ。ほんと。まあ、全部がセリフだったらいいかもしれませんけどね。いやー、もう先が見えない。もう草迷宮でさえ先が見えてないなと思いながら、内容もよくわからないまま読んでいるのに、この先どうなるかはわかりませんけれども、まあ、探偵小説と言われるもの、一遍読んでみてもいいかなと、思った次第です。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこの辺りで。
そのビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボモルトンウイスキー取り揃えてます。料理も美味しいよ。好きなものをリクエストしてね。あなたの好みに合わせて作ります。ライブもやってます。お芝居もやってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル2階あ やってすぐライブ&カフェバー、プラセボに今日も明日も飲みに来てね。
さあ、先週今週と短めに収まっておりますが、今週はメールも、そして質問箱の方も届いておりませんので、特に何もございません。エンディングもうじゃあさよならって言ってもいいぐらいの感じですけれどもね。まあテレビで、いろいろとまあいろんな動きがありまして、まあ再放送ものをやったりとか再編集にしたりとか、そこにまあなんとかテレワークで副音声つけてみたりとか、いろんなことを方策しながらやってますね。まあダウンタウンナウを撮ってってですね、で昔やった出川さんのと室強さんのをくっつけた上で副音声で、誰だ、フジテレビのアナウンサーの鼻があれですよ、先割れスプーンみたいな人、山崎さん、小畑のお兄さんの奥様ですけれども、あの方とファーストサマーウイカ、どこにでも出てくるという有名なファーストサマーウイカちゃんと二人で、副音声ということで、まあビデオ撮ってても副音声はあるので、副音声で見てみたんですけど、まあこの間有吉の壁もそうでしたね。有吉の壁もまあそれこそ4年ぐらい前のやつに副音声つけるみたいな感じでやられてて、だけどね、デジタルで残してるせいなのか、副音声の音がすごく悪いんですよ。で、すごく気持ち悪くて、なかなか見るのがしんどくて。まあ、有吉の壁はなんとか最後まで副音声で見ましたけれども、ダウンタウンナオの方がもう全然何言ってるか聞き取れないぐらい。で、副音声見てると主音声に被せるように、副音声を聞いてもらうためにやってるから、何を見てるかわかんないんですよね。もう表で喋られてることがほとんど聞こえなくて、だってね、もう3年とか前にやられてる放送、多分2つとも見てるんですよ。出川さんのも、室さんのも見てますけど、覚えてませんから、それに被せて喋ってんのも、しかも音が悪くて、もう耐えられなくて、結局主音声で普通に聞いてしまいましたね。まあ僕もテレビマンですけれども、まあいろんな工夫をせざるを得ないこの時代っていうのは本当大変だなと思うんですけど、何度も言いますよ。本当に何度も言いますけど、そんなのいいから古いドラマをやってくれと、グッドドクターとかそういうもう最近のものじゃなくて、本当に古いやつ。もう何遍も言ってますけど、気まぐれ康介とかね、由比ヶ浜の総理大臣とかね、気まぐれじゃない、水漏れ康介ね、気まぐれ天使ね、両方石立哲夫さんで混ぜてしまいましたが、そういう古いものであるとか、それこそ金八先生とかね、古いやつ、大英テレビのドラマ、もう今だったらコンプライアンス的にやばいんじゃないかみたいな、スクールウォーズとかもうやってほしいですよ。普通に地上波で見てみたい。まあその前にも言いましたけれども、キングダムが更新できないからといって、未来少年コナンをやっているようにですね、もうそういう風にもう工夫よりもそういうもう英断をズバッと、もういいこれ見せとけっていうのをね、見たいなという風に考えております。ぜひテレビ関係者の方は、僕も端っこの端っこではテレビ関係者ですけど、もちろんそんな権限も何も意見を言える場もございませんので、ここで言いますが、ぜひとも何かそういう創意工夫を持って、臨んでいただきたいなと。まだもう少し街ブラロケとかはちょっとしんどいなという時期が続くと思いますので、まあ有吉の壁見てて思いましたね。この時期に裸の尾形さんが水辺にブワーって入って、ね、橋の上から有吉さんがあげる鯉の餌食うなんて、できやしませんよ。できません、できません。あんなものはできませんよ。コロナ関係なくできない気がするんだけど、3、4年前にやってるんだよね。すごいね。面白いけどね。また有吉の壁、まあ再放送でしょうけど、これから先も見ていきたいと思います。はい、ということで、明るく楽しいラジオ、来週も頑張りますので、ぜひ聞いてください。大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまで、短めに終わりますよ。また来週お会いしましょう。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。